おはようございます。よくいらっしゃいました。もう朝から暑いですね本当に、もう日が昇る前から暑いですけど、まあ梅雨明け、ということになるんでしょうかね。もう年々暑さがひどくなって、おりますけども、まあ、この暑い夏をね、どうやって乗り切るかということですけどね、これが私たちの喫緊の課題で、僕はちょっと前よく夏、もう夏の前ぐらいにこう手足がなんかちょっとこう力が入らないみたいな、感じになってですね、多分こう血液がドロドロで、僕結構汗かきなもんですから、どうも末端まで、十分酸素がいかなくなってんじゃないかなと思って、で僕もともとらっきょうが好きだったんですけど、大体梅雨時にらっきょうが出るじゃないですか。それで奥さんに頼んでらっきょうをつけてもらってですね、でもう夏になる前に1キロぐらい食べちゃうんですよね。本当にバクバク食べてますね。でもね、そのせいかどうか分かりませんけど、今はないです、そういう状態が。はい、で血液サラサラになって、なんか皆さんの目線が変わりましたね。ドロドロドロといった瞬間になんか、なんか広瀬先生血がドロドロなんだと思ったら、サラサラです今はね。今だからこう夏になってもそういうなんかこう夏バテとかそういうのがないんですね。やっぱ不思議なもんで、やっぱこう神様はその季節に合わせた多分食べ物をねくださってるんじゃないかなと思うんですよ。まあらっきょうの嫌いな方も多いと思いますけど、はい、血液ドロドロの方はぜひ薬だと思って食べてみてください。今日はですね、さよならキリスト教を続けておりますけども、罪人っていう話なんですね。罪人っていう、教会ではよく聞くこの罪とか罪人っていう、お話なんですけども、教会に行くとね、こう罪人呼ばわりされるのが嫌だということを、最近そうでもないですけど前はよく聞きましたし、なんかこう罪っていうのはねよくわからないと。で教会に長く来てらっしゃる方はもうそういうことを忘れてるかもしれませんけど、もしかしたら教会に来始めた頃とか最初にこう、キリスト教の話を聞いた時に、罪って私別に何も悪いことしてないしみたいなね、罪人って言われてもなんかピンとこなかったという経験が終わりかもしれないですね。で日本人が考える罪っていうのは、日本人だけじゃないんですけども、一般的に罪というと、法律に違反することですよね。これを罪というわけですけども、じゃあ私たち警察の500回になるなんてことは、交通違反ぐらいですよね。ほとんどないと思いますね。車乗らない方はそれもないので、おまわりさんのお世話になるっていう方は、日本は特に非常に犯罪率も低いですから、罪人ですって言われても、いやその今まで警察に500回になったこともないからなんかピンときませんっていう、そんな感じだと思うんですよね。で、さらに言うと日本古来の宗教には罪の概念っていうものがあんまりないんですね。神道にはですね、汚れっていう概念はあるんですね。汚れてるというか汚れてるっていう、だからそれを清める、みそぐとかね、だから神社行くと必ず水が流れてってね、手洗ったりして、昔からコロナ対策やってたなっていう感じで、そもそも日本人って非常に清潔な民族ですけどもね、神道においてはその罪っていう概念そのものがないんです。楽なんですよ、だから神道はそういう意味からすると罪がないんですね。で仏教では罪っていう言葉あるんですけど、豪罪とか罪悪という言葉あるんですけど、仏教における罪っていうのはすっごい重いやつだけなんですね。親殺しとかね、 お坊さん殺したとかっていうのが罪なんですけど、まあ、なんか盗んだぐらいのことじゃ罪じゃないんですよね。非常に重たいものを、まあ、罪呼ばわりしているので、まあ、仏教で問題になっているのは煩悩ですよね。むしろ煩悩で、煩悩っていうのは、まあ、仏教の目指すのは下脱なんですけども、その下脱を妨げている欲のことですよね。欲、うん、でだから罪とはイコールではない。日本人のこのもともと持ってる宗教観の中には、こう罪っていう、まあ、聖書が言ってる罪というものの理解を助けてくれるような、まあ概念がないんですね。まあ、非常に、まあ、ないというか薄いわけです。で、そのそれなのにですね、キリスト教会は特に明治以降非常に罪を強調してきたんです。まず教会来たら罪だと、あなた罪があるんですよ、罪人ですっていうことを、まあ、昔の伝道会なんか最初に必ずやったんですね。でそれは救いを分かってもらう、ね、私たちは罪から救われてるから、罪からの罪が分かってないと、まあ、救いが分からないという、まあ、理屈もありまして、まあ、福音の中心である十字架、キリストの救いというものを理解させるためには、あなたは罪人ですってこうやらなきゃいけなかった、ね、だから救われなきゃいけないんですと。罪人ということが分からないと救われなきゃいけないということにならないので、まあそれもあったとは思いますが、まあ罪ということをちょっと強調してきたんですけども、でもそれでも、罪人ですって言われてもなかなか分からないから、どういう説明をしたかというとですね、非常に軽微な誰でもありそうな悪いことを例に挙げたんですよ、ね、嘘ついたことあるでしょうとか、妹をいじめたことがあるでしょうとかですね、悪口言ったことあるでしょうとか、ね、それが罪ですみたいな、ね、だからこう罪のイメージを非常に矮小化して、まあ、身近なこととして、だからあなたも罪人なんですよみたいなことで、罪を自覚させるっていうことをやってきたんですよ。で、まあ、昔から配られるトラクトなんかを見てもね、そういうふうに書いてあるんですよ大体、誰でも、まあ、いや、まあ、実際やってなくても心の中でそう思ったでしょうみたいな、そういうこう割とつまらない悪事とも言えないようなことを例に挙げて、まあ、罪の、説明をしたことが、ちょっとこう本当に聖書が教える罪、これからお話をする罪の概念をちょっと歪めてしまったんですね。そういう問題があります。で、明治時代、前にも話しましたけども、まあ、2度目の、まあ、キリスト教の宣教が非常に盛んだった明治時代の宣教においては、実は非常にこう罪を厳しく断じたというか、割と罪を強調して宣教してきたっていう、そういう歴史もあるんですね。で、まあ、明治時代に多くのミッションスクールがね、生まれたという話をしたんですけども、ミッションスクールは非常にこの規律が厳しい、だから罪に厳しい学校だったんですね。で、罪といってもむしろ、規律の方だから、例えば服装のこととかね、その生活のことだとか、そういうことで、厳しくこう学生を律したと。で、一方で教会の方では何をやったかというと、この当時の日本、まあ、今もそうですけど、日本はまあ非常にアルコールに緩い国 でそのことで身を持ち崩してるとか、お父さんが飲みすぎで家庭が壊れてるみたいなのがいっぱいあったから、この禁酒運動っていうのを一生懸命やったんですよ。それ記録に残ってるんです。全国で禁酒運動をやったんですね。で、それと同時にやったのが廃焼運動といってですね、その明治時代まだその公の召喚というものがあったんですね。それはいかんということで、その、売春宿を廃止しろみたいな運動も教会が一生懸命やったんです。まあ、もちろんこれはダメですけどね、これは世襲的にダメなことだから、まあ、正しいことではあるんだけども、イメージとしてこうキリスト教は厳しいと、ね、みんなを罪人呼ばわりしてるっていうような、なんかそんなイメージを植え付けてしまったという問題は確かにあるとは思う。では聖書が教える本来の罪とは何かですね。 聖書が教えている罪とは何かということですけど、まあ、皆さんどう思ってらっしゃるか、まあそもそも最初の罪はね、あのエデンの園ですよね。エデンの園の出来事ですけども、あれは主なる神様がアダムに対して園のどんな木から食べてもいいけども、この木からだけは食べるなと言われたんですよね。善悪を知る知識の木、この木からだけでは食べるなと。でそれをアダムが食べてしまったんですね。で食べるなと言われたものを食べるのは誰でもやることです。我々経験があるね。ダメだよこれ食べちゃう、これ僕のアイスなんだからって言って、でも食べたくて食べちゃうんですね。だからそういうことは誰でもやることだし、そのこと自体は別に悪事と、それが悪事だとしたら確かにみんな悪事を働いていることになるわけですけども、でもだからそれが人類最初の罪なんですよね。人類最初の罪は神に命じられたことに背いたということで、悪事を働いたわけじゃないんですよ。まあちょっと微妙な言い方ですけどね、でもこう食べちゃいけないものを、まあ、食べてね、たぐらいだったらみたいな感じのことは誰でもあると思うんですけども、でも行為はね何でもないことだったんです。その結果は決定的だったんですよ。その神の命令に背いた報いは死だったんですよね。だからあまりにもこの差が、そこだけ切り取って考えると落差があるというか、食べちゃいけんものを食べたぐらいで死ぬんだと、まあ普通にあそこだけ読んだらそう思うんですよね。でももちろんそこにはより深い真理があって、創造主である神の命令に従うことが人間が生きていくためには絶対的に必要なことだから、その食べてはならない木の実を食べるっていうのはその象徴的な行為なわけですよね。その一つの象徴的な出来事、神の命令に背くと、神の命令に背くということは死に値するんだということが、まあ、あのストーリーの中で語られていくわけですね。でただ日本人はですね、まあ、あの話を読んでもよくわからないんですよ。なぜかというと日本人には創造主の概念がない、ね、絶対的な神というか創造主の概念がないから、だから創造主を認めて信じている人たちにしたら、創造主に背くことは悪いことだなと、それは罪だなということは分かるけれども、日本人は創造主を認めてないですからね、だからその罪の意識が浮かばないというかね、分からない、まあ、言ってみれば罪は神から始まってるわけですね。神が、定められたこと、それを人間が背いたことが罪っていうのですね。だからこの罪、聖書が教える罪とは神と人間の関係性の中だけの問題なんです。だもっと言うと、その、まあ、もちろんモーセの十戒なんかを読むとね、その盗んじゃいけないとか殺しちゃいけないとか、そういうこの、いわゆる悪事ということも罪として考えられるけども、基本はそうじゃないんです。基本は神と人間の関係性の問題なんです。でさらに言うと、聖書の中の罪と訳されている言葉ね、これすごい重要なんですけども、あのヘブライ語ではハーターというですね、罪のこと、まあ、他にも言い方があるんですけども、ハーターというのが一番よく使われている。このハーターという言葉の意味はですね、まあ、他のところではいろんな他の罪以外に訳されているんですけども、例えば詩式では的を外すと訳されているんです。ハーターは的を外すという意味です。で、ヨブ記の5章24節、これ新改訳では失っていると訳されているし、また箴言の19章の2節は新改訳にもつまずくと訳されているんです。だいずれも悪事という意味はないんです。悪いことをするという意味はないんです、ハーターには。で、新約聖書ではギリシャ語ですけども、ギリシャ語はこのハーターをハマルティアと訳しているんですけども、ハマルティアというのはやはりこれは的を外すとか目標をずれるとかっていう意味なんです。こっちですね、ハマルティア、迷うとかね、間違うという意味で、まあ、ギリシャ語訳においてこのハーターを訳すのにハマルティアが使われているんですけども、まあ、いずれにしてもね、ここで何が言いたいかというと、この聖書が教える罪というのは何か悪いことをするということじゃなくて、 向かうべき方向に向かっていないということなんです。これが聖書が教える罪。向かうべき方向というのは創造主ですよね。創造主に正しく向かっていない、創造主と正しく向き合っていないということが聖書が教える罪なんです。だからどうしてもこう罪というと、まあ、言葉の、ね、意味として悪いことっていうのはこう結びつくから、まあ、そちらの方にこう引っ張られて、しまうけれども、聖書が教えているのはそうじゃない。で、神様が問題しているのはそこなんですよね。神様が私たちに問題にしていることは、神ご自身が被造物である私たちに神の方に正しく向き合いなさいと願ってらっしゃる。で、それがずれてれば罪だということなんですね。で、まあ、聖書の中に罪についての説明はいろいろあるんですけども、ただじゃあ創造主が分かってないものにとっては、じゃあ罪はないんじゃないかと、ね、創造主が分かってないんだったらその罪を犯したことにならないんじゃないかと思うんですけども、パウロが結構厳しいこと言ってるんです。このローマ書の一章ですけども、これはまあある意味こう創造主を知らない人たちにとっての、罪とはということの説明としていつも引き合いに出されるところです。まあ、非常に重要な聖書の箇所なんですね。で、ロマ書の1章の20節と21節、まあ、その前後も多少あるんですけども、世界が作られた時から目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができますって書いてある。つまり創造主を知らない人たちもこの美しい被造物世界を見たら神を知ることはできるはずだと、みんな神を知ることはできるはずだと、したがって彼らには弁解の余地がありませんって、だからぐさっとくるんですよね。弁解の余地はないってこうパウロは言うんですけども、なぜなら神を知りながら神として崇めることも感謝することもせず、かえって虚しい思いにふけり心が鈍く暗くなっていると。だからこの説明だけ読むと、全ての人類はどこでどう生きて生まれていようと、創造被造物ってこの世界を通してこれを作りになった神を知ることができるはずだと言ってるんです。ということは日本人であってもみんな創造主が分かるはずだっていう感じですよね。どうですかね。でもいやいやいや、 そこまで生きちゃっていいのかなっていう、まあ聖書に書いてあることに私が疑問を差し挟むのはなんなんですけど、確かにね、美しい自然を見て、お花を見て、空を見て、海を見てね、あ美しいなって思う、ね、それはまあ、誰でもそうですよね。だけどもその背後にこれを作った創造主がいるとみんな思えるかなっていう感じですよね。日本人はむしろ被造物そのものを崇拝するわけじゃないですか、ね、素敵な岩だなとか立派な木だなとか、ね、ご神木とかね、何でもかんでもご神体神にして、で、だからパウロはこの美しい自然、この立派な素晴らしい自然を通して、それを作った神がいるということがみんな分かるはずだと言ってるけど、残念ながら日本人はそこに至らない。ほとんどの人はそうね。いや素晴らしいな自然はっていう、ね、だから自然を崇拝するんですね。ね、山に登ればそこに神があり、ね、山という山に祠がありますからね。山の頂上に少々低いやつも高いやつも全部、富士山の山頂もね、神社ですからあそこね、みんなだから江戸時代からあそこに登って、で高ければ高いほど御利益があると思ったんですよ、ね、しんどいからね、だから高い山に登って、でそこで御来光を仰ぐじゃないですか。御来光ですからね、ただの朝日じゃないかと思うんだけど、ありがたいって手を合わせるんですよね、でもその美しい朝日をお作りになった、その立派な山をお作りになった、ね、その自然をお作りになった神がいるんだと、創造主がいるんだと分かってほしいんだけど分からない。そういう、こう発想に至らない、 まあ、そもそも日本人には絶対他者としての神概念がないんですよね。前にもさっきも言いましたけども、そもそも神道においては罪の概念もないですから。神道においては神と人間は 無連続につながってますからね。死んだらみんな神様になりますから。そういう文化の中に私たちが生きている、そういうところで生まれ育った人にとって創造主がいるんだよと、この美しい自然を作った神がいらっしゃるんだよと、そしてあなたはその神様とちゃんと向き合ってないじゃないですかっていう、そのね、そこに行きたいけど、そこにその手前でと思っちゃうんですよね。だちょっとまあ、あのパウロ先生厳しいっていう感じですね、うん、弁解の地がありません、いや弁解したい、分かんないんですみたいな。で一方で、まあこれちょっとあのこう比較することがどうかどうか分からないんですけども、あのルカによる福音書の15章にあの有名な例え話がありますね。3つの例え話があって、こう失われた3つの失われたものの例え話があるんです。で、あの、まあ、私はこの例え話は ある意味で罪についての別の側面から語ってると思ってるんですね。で、この3つの例え話が共通していて失われてるんですね。一つは100匹のうちの1匹の羊がいなくなってる、失われてる。もう一つは10枚のうちの1枚の効果が失われてる。で最後は2人いる息子のうちの1人が、まあ、お父さんの財産をもらっていながら放蕩三昧で、まあ、失われているというですね、まあ、いずれも失われているわけです。で失われているというのはそれぞれが所有者の手元から離れてしまったということ。悪事を働いたわけじゃないでしょう。まあ確かにこの一匹の羊は、群れがここにいるのに、一匹で、あ、なんか楽しそうなものあるなと思って蝶々にわっとついていったわけだから、まあ、悪いっちゃ悪いですよ。でもまあそれぐらいのことはしますよね。まあ、放蕩息子の話でも、あの 弟は随分悪く言われますけど、あの私は絶対自分自身弟系ですから、あのね、まあ父ちゃんから金もらったらやったと思って、ね、遊びに行きますよそりゃ、ね、だから決して彼をなんかあの例え話だとすごい悪いやつみたいな感じですけど、そんな感じじゃないですよね。兄ちゃんが真面目すぎるだけで、弟まあ いいじゃないですかなるぐらい。で確かに例え話においてはこれらのものは失われてるって言ってるんですね。失われたっていうことはつまり所有者の側のあの理屈なんですよ。失ってるわけだから、ね、で悪事を働いたんじゃなくて、ある意味では所有者がちょっと目を離したとか、まあ、所有者の責任も若干あって、そのそばから離れてしまったものが、まあ、一生懸命探して戻ってきてよかったって話ですよね。だからここにはその所有者の側、創造主の側の責任を認めてるんです。先ほどのパウロの話はむしろ創造主を認めない人間の側の責任を追求している。みんなこの自然を見れば分かるはずなんだから、ね、神を認めない方が悪いんだ。でもルカ的に言うと、いやいやそこまではどうすかねっていう、ね、この私たちは神様、創造者である神様のところから離れて失われてしまっていると。だからやっぱりそれはまあ変な言い方ですけど、神様の側にも責任があってね、所有者の側にも責任があって、ね、だからこの例え話では見つけ出すまで探し回ったりね、羊飼いはで銀貨を失った方は、女性は見つけるまで念を入れて探すし、ほと息子のお父さんは遠く離れていたのに父親を見つけて走り寄ってる、つまり帰ってこないかなと思って毎日町外れまで行って弟の帰りを待ってるわけじゃないですか。つまりこの話の中には所有者である神様の、まあ、愛情と同時に責任を認めてるんですね。ではね、罪をどう理解するかって話ですけども、まあ、どちらに責任があるか、そのパウロ的に言うと人間の側に責任がある、でルカ的に言うといや神様の方にも若干責任がある、まあ、責任っていう言い方どうか分かりませんが、でもやっぱり罪が理解されないと救いはわからないんですよね。私たちは罪から救われてるわけだから、罪を まあ、どちらの責任にしても罪を理解するということは必要なことなわけです。でここでね、まあ、私の今日のちょっと提言なんですけど、罪にはね故意と過失があるんですよね。故意と過失、わざとやってるか知らないでやってるかありますよね。故意に殺せば殺人罪ですよ。誤って殺したら過失致死ですよね。ですよね、まあ、法律に詳しい方もいらっしゃるのでちょっとあれですけども、ですよね。で交通事故で人を殺したら業務上過失致死、たまたまその、まあ、よそ見をしていたとか。でもただ業務上の場合が重いそうですけどね、その殺す可能性のある道具に乗ってるわけだから、それが分かってやってるということについて重いんだけども、まあ、たまたま、まあ、変な話ですけども、野球の練習でバットの素振りしてたらたまたまそこに友達がいて当たっちゃって殺してしまったと、過失ですね。過失だから、まあ、刑法的に言うと罪には問われないそうです、完全な過失の場合はね。だけども罪は罪ですよ。誰かを殺してしまったとか壊してしまったとか、罪は罪ですよね。で創造主を創造主として認めないことはどうなのかという、故意にやってますかと。故意にやったら確かにそれは罪ですけど、日本人は創造主を知らないし、美しい自然を見てもその背後に創造主がいるということすら思い描かないと知るならば、それは故意に犯した罪ではないだろうと思うんです。だけど過失ではやってるんです。知らないで。だからパウロ的に言うと故意ですけどね。でもルカ的に言うと過失。だから僕はルカの例え話を読むと、こう過失だと。知らないで離れちゃってる。知らないでハマルティアで、知らないで、それちゃってるんだから、まあそれは。しょうがないんじゃないっていう感じがするんですけども、で、まあ、知らずに神に背いていたわけです。だから知らずに、で知らずに神に背いているっていうのは過失背信罪です。新しい言葉出てきましたね、はい、これまでの神学者が誰も作らなかった、もうキリスト教の歴史とともに多くの神学者がいろんな罪についての説明をしてきましたが、過失背信罪と言ったのは多分私が初めてだと思いますけども、まあ、自覚はない、意識はない、だけども罪は犯している。それはまあそうなんですよね、だからありがたいありがたいと思っていろんなものに手を合わせてるのは、まあ、それはそれでこう日本においてはね、その宗教心が素晴らしいっていうことになるわけじゃないですか。だけども聖書的に言うと、その背後にいる創造主を認めて創造主を礼拝しなかったら、それは神を礼拝したことにはならない。でも知らないでやってるんだから過失だと、過失背信罪で、この過失背信罪ではあってもですね、その罪は裁かれなきゃいけないんですね。でこれはこれ、この世界を作りになった神様が作られたルールですから、罪は裁かれなきゃいけない。罪はね、絶対裁かれなきゃいけない。で罪の結果は死ですから、命をもって償わなければならないというのが立法の教えですよ。だから小さな罪であっても動物の命をもってそれで相殺するというか贖うっていうのが神様が作られたルールですね。そのことによって人間がその罪を犯すことの重さに気づかなきゃいけない。で神様はそういうふうな、そういうルールを作られたわけですけども、じゃあね、この過失背信罪はどうなのかということですよ。知らないで創造主を拝まなかったこの罪を神はどう裁くかと。知らないでやったんだから。それでもいやいや、パウロ的に言うと知らないことはない、知ってたんだということになりますけど、でもいや、知らないで神を神として礼拝しなかった。で神様はもう 100% 公平な方、フェアな方ですから、神は人間のその過失背信罪を人間に背負わせなかったんですよ。過失だから、知らないでこっちはやってるから。だから神様は人間を責めなかった。 そうじゃないですか。だけど罪は罪として裁かれなきゃいけないから、神様が取られた手段は何かというと、自らの独り子を持ってその罪を裁くという究極の裏技です。これ今いるように言うと本当に、いや禁じ手ですよ、やっちゃいけないことですよ。でも神は罪は命をもってあがなわなきゃいけないというルールを作られた、ね、そして人間は自ら創造主を創造主してあがめていないという罪を犯している、過失であっても知らなくても犯している。でもその人間は裁けません。なので自分の独り子を送って、ご自分の独り子イエス・キリストに全人類の罪を背負わせて十字架の上で裁いた。でこういうふうに考えていくと、このキリスト教の教えが非常に私自身の中でスムーズになりました。スムーズに流れる感じです。皆さんどうか分かりませんが、こういうふうに考えていくと、罪を犯したら人間ですよ、ね、神に向かわなかったというのはね、そのハマルティアもハーターも人間だけど、でも神は人間を責めてないんですよ。皆さん責められてます？責められてないんですよ。神は責めない。私たちはそのことでは裁かれてない。まあもちろん死を人類は受け、そのことで受けてはいますけどね、死を受けていますけども、でも神はそれを人間に背負わせずに独り子に背負わせた。そして人間に願ったことは何かっていう、たった一つだけです。それを信じてねっていう、それを信じてね、私はあなたを裁かないよと、ね、私のことを知らなかったでしょ、ね、創造主のことを知らなかった、今まで知らなかった、ね、自然は美しいなと言っていろんなものに手を合わせてきた、それはいいよと、ね、そんなこといちいち責めません。でもそれを作った、そしてあなたを作った創造主である私を無視してきたのは、ね、それはまずいよと。でもあなたは責めません。あなたの代わりに私の独り子を裁いたから、それであなたの罪は帳消しにするので、そのことだけ信じてもらえないかなっていう、ものすごい仕立てに出てますよ。これもう信じられないぐらい仕立てに出てる。私たちに一切責任を負わせようとしていない。だからあれだけ厳しいことを言ってるパウロも、信仰によって義としてくださると書いてある。義とするっていうこの聖書の分かりにくい言葉は、今の説明でいくと無罪っていうことです。無罪宣告、あの裁判所の前でなんかね、あのすごい難しい裁判があった後で無罪ってこう出すじゃないですか、あれですよ、無罪、ね、でもそれは私たちがその罪を清算したからではない。神が私たちの罪を清算するために独り子を私たちの代わりに裁いてくださったから、私たちは無罪になったと信じてね、それだけだと。それをあなたが信じてくれたら、もうあなたと私との関係は永遠に変わることはない、永遠の命を与えると約束してください。で、まあ、そのように考えてみると、じゃあこの私たちはこの福音をねどう伝えるかということです。今までは神罪救いっていうのはですね、これはあの救いの、まあ、三大要素で、神様がおられる、その神様に背いて罪を犯してる、悪いことやってる、だからイエス様を信じて救われなきゃいけないっていう感じだったんですけども、まあ、その論法は変わらないんですが、その中身ですね、をちょっとこの過失背信罪に若干アレンジすると、まあ、私で言うとこんな感じなんですね。私たちは自然の美しさや偉大さを崇めているけど、それを作った方がおられるとは思いませんかと、思いませんか。でその方、創造主を無視していたことを聖書は罪だと言ってる。聖書が言ってる罪は、あなたが悪いことをしたとかそういうことじゃない。 創造主がいるのに、もしかしたらちょっといるかなと思ったかもしれません。その創造主に向き合わなかった、無視してきた、その創造主に感謝を捧げなかったとしたら、それが罪だと。しかし創造主は、私たちが知らずに犯してきた、それは知らずにやってきたことだから、ね、私たちにその責任を問うていない。なんか一生懸命お布施をよこせとか、ね、いいこと一生懸命やって、これからの人生頑張れとか、そんなこと一言も言ってない、ね、その代わりに創造主は自らの独り子の神を裁いた、私たちの身代わりに。そのことで私たちの罪を清算されたんだから、そして私たちに何を求められているか、そのことを信じますか、信じますか、ね、信じるだけで私たちの罪は許されて永遠の命が与えられるんですよと。それを信じてください。そういう感じの語り方になるかなと思ってます。すっごいなんか押しが弱い感じがしますよね。なんかもう昭和30年代の人が聞いたら、そんなんじゃ誰も救われんわって言われそうな感じしますけど、昭和30年代ですね、神様信じないと地獄行くよとかってですね、やってましたけど、まあそれはそれで悪くはないですが、ただやっぱりこの創造主がわからない人たちに対しては、私たちはそこを神は責めておられないということもやっぱり分かった上でね、でも、その私たちを作りになった神様との関係性を正しく持つことが、全ての人にとっての幸せであることは間違いないので、まあ、このような形で語ることがいいんじゃないかなというふうに思っております。では最後にルカ福音書の19章9節から10節、イエス様の言葉ですけどね、今日救い犬がこの家を訪れた、この人もアブラハムの子なのだからと。人の子は失われたものを探して救うために来たってですね、ここですね、失われたものを、だから神様の目線というのは、私たちは失われているっていうことです。迷子になっちゃってる、悪いことをしてるじゃないんです、迷子になっちゃってる、行くべき道を歩めなくなっている、正しい判断ができなくなっている、その人を救い出して、もう一度この創造主との正しい関係に入れたい、そのために来たんだとイエス様はおっしゃってるわけだから、まあ、私たちはこの路線に沿ってね、失われた人たちに、いやいや、ね、あんた悪いことしてるんだよっていう、まあ、罪人だとかってそんなに言う必要もない、でも神様はあなたを探しておられますよ、そのメッセージを、まあ、私たちはもう一度こう考えて、そしてこの国の人たちにね、どのように、まあ、正しくというかな、この福音を語っていくかということを考えていきたいと思ってます。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日は罪について、もう一度考えることができてありがとうございます。確かに私たちは罪人であります。創造主として崇めず、誠の神を神として崇めなかった、それは事実ですけれども、知らずに犯してきた罪でもありました。神様、あなたは私たちが知らずに犯してきたこの罪を決して責められませんでした。そしてその罪の責めを私たちにではなく、尊い一人子に負わせられた。そのことを通して私たちが神に本当に愛されていること、神は私たちを求めていらっしゃるということを知ることができてありがとうございます。どうぞあなたが私たちに願っていることを正しく理解し、また正しく伝えていくことで、この国から失われようとしているこの素晴らしい福音をもう一度多くの方々に私たちは伝えていくことができるように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。はい、ご起立ください。 仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエス・キリストの屈しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖なる神の親しき交わり、一同のように豊かにありますように。アーメン。はい、では今日の礼拝をこれで終わります。ようこそいらっしゃいました。